ただいまより昭和50年7月8日朝のご理解をいただきます。
ご理解第46章。痛いのが治ったのでありがたいのではない、いつも豆のがありがたい。この46章このご理解が本当に自分のものになったら、いつも豆のおかげが入ってる。いつも人間の、まあ、言うなら幸せの条件というものが足ろうとというほどしに、この御教えはありがたいのですから、それが本当にわかる、わかるじゃない、わかることはこれはもうすぐわかる、なるほどそうじゃなと、痛い、手が病気をする、それが治った確かにありがたいけれども、健康であるということはもっとありがたいんだというのですから、もう誰分からんはずがないけれども、なら実感としてね、その豆の時に心からありがたいというものがいただけるようになったら、もうおそらくは痛い回避がないだろう、病気がなくなるだろう、本当にありがたいということは、ありがたいということはもう我が心と同じです。ありがたいという心、その我が心がいつも出てくるというのだから、もうこれはね、おかげのいただけないはずがない。言うなら頭の上とか理屈の上ではこれはすぐ分かることか。ですからここのところを、例えば、痛いのが治ったのがありがたいのではないとおっしゃるように、なら金銭の送り物をいただいたからありがたいのではない、特別にお願いをせんで済むほどしの贈り合わせをいただいておるときには、もっともっとありがたいときなんだ。さまざまな難儀がある、人間関係なら人間関係でです。大変難しい問題になってきて、もうそれこそもうこんなに人間関係で苦しいことあるなら、もう仕事ももう変わろうことは、人間関係でもう死んだ方がマシという人すら、これは病気だって経済の問題だって人間関係だって苦しいということは同じ、泣くこと苦しいとかもう死ぬほど苦しいということは同じ、そういう、例えば苦しいところをです、送り合わせをいただいて円満になったとか、金銭の送り合わせをいただいたとか、おかげで病が治ったとかというありがたいけれどもね、そういうお願いをせんで済むほどしの時には、もっともっとありがたいんだということ、だからそのもっともっとありがたいという心はです、ここで教祖がおっしゃっておられるありがたいというのは、もうこれは我が心に通るんです、和らぎ喜ぶ心、だからこれをやることは大変難しい、難しいというか、修行させた上にいただいた上にもさせていただく、どうでしょうかね。例えば本当に今日も平穏無事であったということが、もう心の底からありがたい、そのありがたいのがです、痛い回が治った時にありがたいと思うようなありがたさを持って、よりありがたいのだとおっしゃったから、よりありがたい心を持って心音放射の生活ができるようになったら、もうこれはよりよ人間の幸せの確かなものをそこに体得することができる。まずそこのところをちょっと腹に置いて、今日の話を聞いていただきたい、分かることはすぐ分かるでしょうが、痛いとか痒いが治ったのがありがたいのじゃない、いつも豆なのがありがたいのだとか、だから分からないうちは、何もどうもないと、おかげいただいてどうもない、どこでのありがたいことはなかったよるけれどもです、そのありがたいことはな、それがならありがたいというものがどのように表されておるかということ、医者に話した病人が助かった、 おかげで命をいただいたと言うて、その喜びと匹敵して、果たしてどのくらいありがたい、ね、痛い痒が治ったのが方がありがたいのであって、平穏無事の時にはもう当たり前のような考え方でありがたいこっちはあると言ってるね。だから分かることはすぐ分かるけれども、次の豆なのがありがたいのと、シャスのありがたいというものはお互いがいただいていないという、そのありがたいが体得できたら貧乏することもないだろう、病気することもないだろう、ね、人間関係などで悩みなどということはもうさらさらないだろう、ね、そこにいわゆる本当の意味でのおかげの世界がある。それがだから私はお意味をいただいた。それがまあどうもこの美濃山の違うようだけれども、美濃山のようです。美濃山を越えて、そして向こうへ降りたところを高橋さんと秋永先生がついてきて、そしてそこの向こう側の景色とか様子とか、いわゆる向こう側の実態というものを一つ一つ写真に撮っておるところです。写真ということは真実を写すとか、ね、また登り会に真言は山登ると同じことだと、ね、真言も山登りも同じこと、いわば峠を極める、そして向こうへ降りたら安心じゃとかおっしゃった。言うならばね、真言の峠を越えて、そして向こうへ降りたところの様子というものをすごさに写真に撮っておる。つまり真実を、まあ、私があそこも撮っとけ、ここも撮っとけと言うて写真に撮らせておる。そしてまた反対に言うなら峠へ登ってまいります。峠に登ったところが野焼きだと、それだと用途意味がわからないけども、今朝そのことはどういうことだろうかと思ったら、山の幸、海の幸ということになります。こう野焼きをしておるということは、山焼けてまた燃えいぞるわらびかなっていったような句がありますようにね、のわらびというのはまあ山の幸の一つなんですよね。そういう意味だなとこう思ったんです、ね、新人も峠を極めて向こうへ降りたらもうそれで安心けれどもね、男を受けるということはまたここのところの真実を極めて、向こうへ降りた様子というものがどういうものかということを極めてまた登っていく。そこのところへ来るときには人間の言うならば、まあ、言うならば、まあ、生活していくということには不自由しないほどの徳を受けることではないでしょうかね。海の幸、山の幸が受けられるような、それからまたこちらへ向かってだんだん降りてきて、道がついておったんですけれども、その道がこう分からなくなってしまった。そこでその時にはもう私が一人になっている。それで、まあ、とにかくまっすぐ降りさえすればというなら愛楽に美濃山ですのような感じですから、もうとにかく道はなかってもまっすぐ降りさえすれば草野に着くだろう、草野に着いたらもう愛楽目の下にあるんだというような思いでさっさと降りてくるわけです。ここがなかなかもう大変な厳しいような山ですけれど、こう下り坂がね、けれどもそのカズラに捕まったり、そのこう降りようとしたら足をかけるところがあり、捕まるところがあるで、思ったよりも案外楽に降りてくれるわけです。そして途中に、麦穂があったり山本があったり、麦穂という山本ということは私に関係のある、山本には私のお嬢婆が住んでおるところですし、麦穂というところはこのやはり美濃山の麓にあります田主丸の家の母の里なんです。そこで私は下り下りどういうことをしてきておるかというと、その御霊の助かっていない、言うなら麦穂ということは言うなら先祖の御霊とも申しましょうかね、たくさんの御霊たちのお裁度をしてきておる、救い助けてきている。山本というところは私に関係のある人たちをお裁度してきている。裁度ということは救い助けるということです。要するに山を下りながら、そういう、そして 私はその山をだんだん下って、こういう険しいところがどうして降りられただろうかと思うんですけれども、そこにはその、かずらに下がって降りたり、その、岩やらところがちょうど石段のようになっておって、足をそこに持っていけば、足がこう下ろされるようにして、まっすぐ下っていく。そしたら誰かがね、禅と、禅人未踏の道が開けたというお声をいただいた。禅人未踏の道が開けた。私今ね、アイラブ家の死というのはね、これも絶対前人未到です、ね、大変得を受けられた先生方がたくさんありますけれども、私が歩いておる道というのはね、教祖金光大臣の教えられた道を新たな意味合いにおいて、いわば開拓したという感じです。言うならば、この経典なら経典をですね、それこそもう25年間私は解き続けているということだけでも感じられます、ね、しかも毎日一分だって同じ名詞じゃないほどしに広く深く、この名詞ってこういう深いものであったかというようにその解き明かしていきよう。そして今までの勝手の先輩とか先覚あたりが通られなかった道ですから、その峠からちょっと道を間違えて降り出したところが、私がなら皆さんと同じような峠を越えて向こうへ降りてというところまでは同じ意味合いで言うならば、先輩が教えられた、先代が教えられたといったような道を歩いてきたようですけども、その今度は峠をこちらへ道を間違えて降りてくるところへやる大坪道を間違えたと言われた自分だとこう思うのです。道を間違えたと言われてやる、それこそもう人間の面かぶっとるだけであなたも人気人だとまで言われてきた時代だと思う。ところがそこを下りながら私は道をつけてきておる。今国の新人のもっと楽に徳が受けられ、もっと楽におかげの受けられる道を、しかもこう回りくねった道ではなくてまっすぐに降りてきておる。しかもそこには私が道下り下りね、御霊様のお裁度ができたり、または私に関係のある限りの人たちのお裁度ができてきて、そしてその頃には言うなら前人未踏の道が開けたということになってきて、これも随分降りてきた、もうやんがて保身公園のやんがて上までぐらい来とろうと思うところに山小屋のような家が、でそこにいろんなその食料品とか雑貨のようなものをちょっとしたものを売っとんなさるけれども、そこにちょっと入ったところが椿油がたくさん置いてある。だからこれは私がみんなそのもう今本当の椿油じゃもう他のところでないから、今度は全部買うていこうと言ってから買い占めて、その時にはもう里見修行さんがなさいます。で修行さんにそれを持ってもらおうってまたこう下っていきます。ところが発信について発信を下ったところにです、正木さんがもうそれこそこんな大きなダムがあるじゃろうかというようなそのダムを掘っておるところ、正木さんというのは久留建設の社長ですね。ここには水がどんどん流れてきよったとか、その水をせき止めてから、どこさ水をやったじゃろうか、どういうところに掘れられたじゃろうかって私が言ったら、水は他のところへ回してまず掘るとを先にしました、ここへダムが建設、ダムの建設をいたしますというところであった。言うならばたくさんのお恵みの水をせき止めたり、または他の方へ回してからでも、おかげをしばらく差し止めてからでも、まずダムを作ることの建設にかかっておるということである。そしてそのダムのところから下を見るともう哀楽は間の下だというようなところで目が覚めた。新人は山登ると同じことを山に登って極めて向こうへ降りればそれで安心だ。その安心のおかげをいただいて向こうの安心の世界の状態というものをつぶさに写真に撮らせていただいて、また頂上を極めた。だからここまでは普通の金光教の新人をさせていただいてきたという感じがあります、ね、今まで師匠たちが、先輩先覚たちが残した新人がここまでであった。これから先は言うなら私独壇場の道を私が いわゆる前人未踏の道を開いた。それをまあ、ここでの新人の、さまざまな新人を言うならばです、成り行きを大切にするとか、すべてのことに御事柄、これを、いよいよこれが誠の新人だと言っておるようなことが、私は前人未踏の道であったというふうに思うのです。そしてまた降りてきたということはです。もうここには信心のなかった時と同じような状態なんですね。保身のダムの建設、そしてそこの草野の町に降りても哀楽というところに降りてくるということは、登って下ってまた登って下ってきたところですから、いや信心のなかった時代と同じこと、そこのところが今日はです、ね、痛いのが治ったのがありがたいのではない、いつも豆なのがありがたいのだという普通当たり前のところにです、本当のありがたいというものが感じられる世界がここにあったということなんです。私は今日この46節をいただいて、今朝からいただいたお意味とどういう関わり合いがあるだろうかと思って、ね、ここの世界はもう新人臭くもなんもない、平穏無事のこと、ただそこにはもう痛いこともない、痛いこともない、金銭に困るということもない、人間関係の煩わしいもんではさらさらない、いわゆる哀楽の社会はもうすぐそこに見えておるという感じ、そこに至った時にありがたいなぁと感じる、そのありがたさがです、通るところを通ってのありがたさです、ね、このありがたさがもう完璧な我が心ということになる。言うなら完璧を目指して登ったり下ったりして、しかも前人未踏の道を歩かせていただきながら、ね、そこに一つの、まあ、象牙塔かなんかというようなことを申しますね、を打ち立てるといったようなことを申します。哀楽の信心が打ち立てられる、助かるということではない、自分が助かったというだけではない、自分の助かりがそのまま神様の助かりにもつながる、自分だけが楽をするのじゃない、神様と共に、昨日おととい、佐田のおばあちゃんがお夢の中いただいておられるのが、共栄共に栄えるといただかれた字でお夢の中に、ね、それこそ信心共栄である、神様と氏子が一緒に栄える、人間と神様とが、ね、拝み合える世界、人間と神様が交流する世界、それが哀楽の社会である、ね、そこにはです、ね、いつも豆のがありがたいという本当の意味においてのありがたいというものがいただけてくるのですから、そのありがたいの前にはもう人間の言う難儀というものはもうさらさらないことの世界がそこにあるわけです。いつも豆なのがありがたいの当たり前、ただ初めの間はこのところ、なこう山を登る前の間は信心のない時代はです、また信心の薄かった時代はです、ね、難儀なことを助けてもらうのが神様のように思っておった、歯医者の見放した病人がおかげで助かったと言って喜ぶけれども、そういうなことよりか豆な時の方がもっとありがたいんだぞと教えておられる。なるほど、そうだと分かるけれども、なら実感として我が心に通うようなありがたさではないということ、喉を通ればっさ忘れるで金銭の送り合わせをいただいてありがたい、おかげで金に不自由な信号になったと言えるかと思うと、もうそれを贅沢なことにでも使うようなことになって、また寝がわんならんような結果が生まれてくる、ね、ありがたいもったいないの世界じゃないからな。だからそういう、ね、だから今日のご理解は、痛いのが治ったのがありがたいのではないというところです、ね、金銭の送り合わせをいただいたということがありがたいのではない、送り合わせを願わんで相撲だけの時にはもっとありがたいんだという、うん、本当にもうしのぶたる苦しい人間関係のところをです、おかげをいただいて、ね、円満であるということはです、そういうおかげをいただくよりももっとありがたいことなんだけれども、それを当たり前のように考えておるということである。途中のその山を降りるときに椿油をたくさん私が買い占めて持って帰ったということはどういうことかというと、ね、神油ということは、神は信心、ね、神は神に通ずる、 それぞれの命名に神を言い上げる。言うならば、信心を本当に言い上げるためには、どうでも欠かすことのできない神油である。そういう神油をその降りてくる途中に求めながら、そして哀楽へ、いよいよもうすぐそこにある哀楽を目指して、お互い信心の稽古を進めておるということでございます。そこで皆さん、ね、その私が登ったり下ったりしたこのどの辺のところを皆さんが極めておられるかということを思ってみて、いよいよここの完璧な信心を目指して信心が進められていかなきゃならんということになりますよね。